聖書を読みます。お手元にあるプログラムの下の方に印刷してございますので、そこをご覧ください。ルカによる福音書2章の8節から20節までです。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。今夜はキリストがお生まれになった夜とされておりまして、そのことを思いながら今読んだルカによる福音書2章の美しい物語について考えてみたいと思います。初めの方に、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた、そう書いてあります。で、当時羊飼いというのは今のアラビア半島などを中心とする地域ですが、そこにこの人たちは今でもいると思いますけれども、ベドウィンと呼ばれる遊牧民、その人たちが生活しています。で、その人たちと似たようなもんだと思いますが、羊の群れを連れて草のある場所を探しながら移動していくんですね。で、いつでも羊たちと一緒にいるもんですから、着ているものも汚れているし、羊の匂いが、ことに羊の糞の匂いが染みついてしまっています。で、そのためもあって町の住人からは卑しい職業の人たちというふうに蔑まれて差別されていました。で、そんな羊飼いたちです。その羊飼いたちが今日の話の主人公です。真っ先に出てきます。これには大変深い意味があるように私には思えます。で、その羊飼いたちが野宿をして夜通し羊の群れの番をしていたというのです。で、野宿と言いますと、ちょっとピクニックでも行ったような感じがしてロマンチックに聞こえるかもしれませんが、そんなもんではありません。で、私は戦争中に陸軍の軍隊の学校にの生徒でした。で、15歳でしたけれども、ある夏仲間たちと一緒に、教官に連れて行かれまして、今の丹沢の山のふもとなんですが、そこの野原に行って野営訓練というものをさせられたことがあります。つまり野宿です。背中は痛むし、で、夏でも明け方になるとかなり冷えます。とても安眠などできるものではありません。で、羊飼いの場合はそれがほぼ毎晩続くわけですから大変だったと思います。しかも辺りは真っ暗です。で、私たちの今の文明社会では真っ暗闇というのがなくなりました。昔は真っ暗闇というのがあったんですね。路地を入ったところの突き当たりの方に行くと真っ暗だったとか、 うちでも夜になると明かりを全部消して夜中にトイレに起きる時なんかとても怖かった。暗闇というものは怖いもんです。得体の知れない不安とか恐怖、それをもたらします。ですから昔の人はその暗闇にはお化けがいると信じていました。で、現在の私たちにはちょっとそれはわからないかもしれませんね。現在の、文明社会というのは光の洪水に囲まれていますから、ことに今晩なんかは教会はあまりチカチカやりませんが、近くの家々にはイルミネーションっていうやつですか、大変美しく飾ってあって、私たちはそれを借景にして楽しんでいるわけですけれども、至る所に光があります。ですから真っ暗闇に囲まれて過ごす夜の恐ろしさ、不安、そういうものは現代人にはあまりよく理解できないかもしれませんけれども、羊飼いたちは夜ごとにそういう暗闇に囲まれて絶えず何かに怯えていました。でもちろん狼がいつ襲ってくるかもわからない、そういうこともあるわけですね。それから羊泥棒というのがいまして、せっかく人が大切に育てている羊を盗んでいくやつがいる、そういうこともありますから、羊飼いの人たちは大変不安な気持ちで夜を過ごしていただろうと思います。しかし不安ということについて今申し上げましたけれども、その不安という点から見ると現代人もあの頃の羊飼いたちとそれほど違わないんじゃないかと思うことがあります。今夜はクリスマスイブですから、たくさんの人がクリスマスの華やかなイルミネーションの中でパーティーを楽しんだり、家族でお祝いをしたり、プレゼントをもらったり、そういう楽しいことがいっぱいあって皆さんは、そういう時を過ごしているかもしれませんが、しかし私たちには分かっています。表面的にはそうやって楽しい時を過ごしていても、多くの人々が今大きな不安の中にいるということ。米国発の金融破綻ということがよく言われます。新聞やテレビにその話が出ない日はありません。その金融破綻から始まったグローバルな全世界的な経済の危機、それが今世界中の人々を打ちのめしています。100年に一度と言われます。ひどい不景気です。で、その中で働いている人たちの首が切られています。大量に解雇処分が行われている。特に非正規労働者、非正規雇用者と呼ばれる人々は、職場だけじゃない、今まで働いている間は与えられていた部屋から追い出される、住まいまで奪われています。皆さんの中にも関係者の方がいらっしゃるかもしれませんが、来年の春ですね、卒業予定の大学生とか高校生の中には内定取り消しというそういう知らせを受けてがっかりしている人たちがたくさんいます。企業や政府は何とか対策を講じようと努力はしているようですけれども、焼け石に水の状態です。人々は大きな不安を感じて 心に恐れを抱いている。後期高齢者という言い方が最近出てきました。私も後期高齢者です。で、後期高齢者の間では年金に関する不安があります。ちゃんともらえるのか、それから医療に関する不安があります。で、私は幸いなことにここ数年お医者様から遠ざかっているんですが、妻はこのところお医者さんによく行きます。で、行くたびに家へ帰ってきてから医療費が上がったって言ってこぼします。これからどうなるんでしょうか。若いお母さんたちは安心して子供も産めなくなったような、そういう状況があります。子供たちの教育に関する不安、あるいはちょっと全然別の話ですけれども、戦争をいいことだみたいに言う人たちが増えてきたという不安、さらに誰でもいいから殺したかったと言って、そういう理不尽な動機から通り魔事件というのがたびたび起きました。特に痛いけな子どもたちが殺される、そういう悲惨な事件が後を絶ちません。で、こういう不安を象徴するように、日本の自殺者の数は1年間に3万人を超えたといいます。闇は深い、そう思います。しかし今日のあの聖書の言葉を読みますと、不安に怯えていた羊飼いたちに対して天使が、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった、そう告げたと申します。で、私たちはこのメッセージに耳を傾けたいと思います。不安の中にいる人々に与えられる天使のメッセージです。恐れるな。で、天使とは何でしょうか。私はこの頃ますます天使の存在を信じるようになったんですが、天使というのは私たち人間が恐れたり絶望したりしているときに、神が差し伸べてくださる大きな手のひらのぬくもりのようなものだと、そう思います。天使は言いました。恐れるな、怖がらなくていい、私があなたのそばにいる、そう言って大きな手のひらを私たちの背中に回して抱きしめてくれる。恐れなくてもいい、あなた方は今不安かもしれない、しかし恐れるな、そう天使は言いました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。で、今日というのはあなた方が不安に怯えているまさにその時にという意味です。ダビデの町でというのは架空の場所っていうんじゃない、フィクションっていうんじゃない、実際に地上に存在する町の名前です。しかも約束の町です。神の約束が与えられている町です。ダビデの町、ベツレヘム。で、そこで救い主がお生まれになる。 あなた方のためにと天使は言いました。あなた方のためにというのは何の差別もなく、人種や性別や出自やそういったことによって差別されるということは全くなく、あなた方すべての人にという意味です。あなた方のために救い主がお生まれになった。救い主がお生まれになったというのは、あなたを絶望の中から救い出す方がおいでになった、そういう意味です。私たちはこの天使のメッセージを信じることができると思います。救い主イエスは貧しい大工の息子として生まれました。で、30年間の短い生涯でしたが、その間出会うすべての人々、特に苦しんでいる貧しい人々のことを心から大切にして、その愛の力によって人々を生かしました。最後は無残にも十字架にかけられて殺されてしまいましたけれども、その時も決して暴力によって報復するというようなことはせずに、むしろ自分をそんな目に遭わせた人々を許してくださいと神様に祈って死んでいかれた。そのような方がこの私たちの暗い世界の中にお生まれになったというのです。人々の苦しみを担い、そのことによって苦しむ人々の救いとなった。で、このことは私たちの世界がどんなことがあるにしても決して見捨てられてはいないということを意味しています。天使は言います。その印があなた方には見えるはずだ。布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子赤ちゃん、ボロ切れに包まれて貧しい馬小屋の中で貝羽桶の中に寝かされている赤ん坊、それがあなた方が見捨てられてはいないということの印だと天使は言います。ちょっと不思議だと思われるかもしれませんが、私たちはこの天使のメッセージを心に留めておきたいと思います。布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血のみ子がその印である、その証拠である、そういうのです。神様がこのイエスという方を通して苦しむ人々のそばにいつでもいて支えてくださる、そのことの証です。で、私はそのことについてもう一つだけ付け加えておきたいことがあります。神様が苦しんでいる人々のそばにいて、あの温かい大きな手のひらで私たちの背中を抱いていてくれる、怖がらなくていい、恐れるなと言ってくださる。で、そのことは苦しんでいる他の人々のために尽くす善意の人々が現れるということにも示されているということであります。神様が私たちを支えてくださるというだけじゃない、私たちを支えてくれる善意の人々がこの世にはいる、そのことを私たちは知っているんじゃないでしょうか。神様が私たちを助けてくださる、救ってくださるということは、私たちのために一生懸命になってくれる善意の人々がいるということでもあるんじゃないでしょうか。そういうことを通して神様の救いが 私たちに示される。で、先々週でしたか、あ、先週ですね、12月16日の毎日新聞に一つの記事が載りました。それから3、4日続いて連載されたと思いますが、東京自殺防止センターというところで電話でその自殺を考えている人たちの相談に乗っている人の話が、詳しく紹介されていました。で、最初の回には一面に大きな写真が載りました。で、その写真を見たときに私は、あれ、どっかで見覚えのある人だなと思ってそれをまじまじと見ました。よく見ますと、その写真は、その写真に写っている人は、私が東京神学大学というところで牧師になるための勉強をしていた時の同級生だったんです。西原明さんという人です。私よりも多少年が上で今80歳ですが、はじめ彼は大阪の島の内教会というところで牧師をしていましたけれども、大変長くそこで働きましたが、そのうちに自殺する人が年々増える、そのことに心を痛めて黙って見過ごすことができなくなりました。そこで1978年、今からちょうど30年前ですが、その自分の教会に自殺防止センターというものを立ち上げたのです。で、教会の部屋に2本の電話を特別に引いて、それを使って電話相談の仕事を始めました。で、間もなく引退しましたが、牧師を引退したんですけれども、それから東京の新宿に出てまいりまして、新宿で今その仕事を継続中です。そういう話なんです。で、ところがその記事をずっと読んでいきますと、しばらく前に大腸にがんが見つかった。で、他のところにも転移しておりまして、昨年とうとうお医者様から余命はあと1年と告げられたというのです。しかし彼はこの仕事を続けています。落ち着いて続けています。こう言ってるそうです。命というものは不思議なもんだね。人は他人の死を通して死を学び、自分の死を前にして生を生きることですね、生を意識する。そんなことを言いながら落ち着いてその仕事を続けておられると言います。で、こういう人は彼一人ではありません。他にもたくさんこの世の中にはいます。大抵は社会の片隅で黙々と仕事をしている。自分をひけらかすということをしない。ですから広く知られてはいないけれども、こういう人たちが黙々と愛の技をこの社会の中で実践しています。救い主が生まれたということは、実はそういう人々が生まれたということにもつながっているのです。救い主が生まれたということは、そういう善意の人々がこの世の中にはちゃんといるという意味でもあるのです。だから恐れてはいけない。で、そのことを知るときに私たちの心は優しい光に満たされます。で、今日は そういう気持ちでご一緒にこの後賛美の歌を歌いたいと思いますが、糸高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ、それが私たちの歌にならなければなりません。でこの後祈りたいのですが、アッシジのフランチェスコという人が13世紀のイタリアの人です。でこの人がキリスト以後この人ほど人をまた他の生き物を愛した人はいないと言われている人です。聖者と呼ばれている人です。その人が残した平和の祈りというのがありますから、それを私が読み上げて私の祈りに変えたいと思います。祈ります。神様、私をあなたの平和の道具としてお使いください。憎しみのあるところに愛を、いさかいのあるところに許しを、分裂のあるところに一致を、疑惑のあるところに信頼を、誤りのあるところに真理を、絶望のあるところに希望を、闇に光を、悲しみのあるところに喜びをもたらすものとしてください。慰められるよりは慰めることを、理解されるよりは理解することを、愛されるよりは愛することを私が求めますように。私たちは与えるから受け、許すから許され、自分を捨てて死に永遠の命をいただくのですから。主イエスの御名によって、アーメン。お立ちいただきまして263番の賛美歌を歌います。